さやかとウッディこと石田陽子がお送りしております。
続いてのコーナーは、
はい、明けましておめでとうございます。
待って、なんで何回言うのこの今回に前半にクリスマスで後半明けましてにしようかっていうことをやってたけどさ、しょっぱなから言うからさ、もう意味がわからないよ
じゃあ明けましてってことで、ブッティのなんだ
おい
お届け紹介のコーナーです。
うわ、心配だ、
ね、あ、ちょっとね、うん、私も心配だ。
お
え、今回はコードネームというものを紹介します。
ほい、
これはそのそんなに少人数でやれなくて、多分6人は欲しいかな。
コードネームゼロです。
何言ってるまあでもそんな感じなんかチーム戦なんだけど、
うんうん、
まあ、6人以上だったら多分何人とか、あ、書いてある、あ、でも、うん、6人以上で8人ぐらいとかがいいのかな。プレイ時間20分ぐらい。これはチーム戦で赤チームと青チームというものに分かれます。
はい、
で、赤、その赤チームと青チームはそれぞれなんかそのとある団体になっているんだけど、その団体の中にスパイが何人かいて、赤チームの中のスパイ何人か、青チームの中のスパイ何人か、
アムロさんじゃん
の仲間を探すゲームなの。それぞれの仲間にコードネームがついていて、そのコードネームのを調べて自分その仲間を選ぶ探すゲームなんだけど、やり方的には、うん、ですね、単語の書かれているものが25枚並べるの。5個5個で単語、1個ずつのカードに単語が書かれていて、それを5個5個で、床にあのテーブルに並べていって、
カルタみたいだね
その5個、その1個ずつの単語に書かれているものがその人たちのコードネーム。これで見ると、トライアングルとかコードとかスクリーンとか1個ずつの単語が書かれてて、
はいはい、
それぞれのものが、個人個人のコードネームになってるんだけど、
コートっていうコードネームやだな
コードネームになってるんだけど、うん、私たちはそれのコードネームが赤色のスパイ、自分たちのチームのスパイなのか、
赤井さんじゃん、すいません
、青色のスパイなのかわからないの、
うん、
ただそのチームごとにボスがいて、
はい、
赤チームでもし3人チームだったら1人が赤い色のボスで、残り2人が普通のスタッフみたいな感じになってるんだけど、
スタッフスタッフ、
そのボスはその書かれているコード、はい、5枚5枚のカードのどのカードがこっちのチームのスパイか、どのカード、どのコードネームが敵チームのスパイかっていうのが分かってるの。
ああ、ボスだけ、一人だけ。
そうそう、ボスだけ分かっているの。
はい。
で、そのボスは、その表みたいなのを見て、
うん、
一番右の上が、例えばこれだと、ホタルって書いてあるんだけど、
はい、
このホタルって書いてあるカードのこの位置のやつは、自分たちのチームだ、みたいなのを分かってて、
はい、
それを、仲間のメンバー、残りのスタッフって言ったけど、残りのメンバーに教えるだけど、コードネームを言っちゃうと敵チームにバレるから、それに関連した付随した言葉を言って自分の仲間を見つけてもらう。
あ、例えばコードだったら春とか秋とかに着るやつな。
そう、一言しか言っちゃダメ。
ああ、そうなの。
なんか1個と数1個みたいな感じで、
数1個、
そう、それも後で言うんだけど、なんかそのさっき言ったコートとかだと、うんうん、春っていう単語を言ったらこっちの人たちが、
あ、
コートじゃないみたいな
あ、メンバーの人たちが、
そうそう、メンバーの人たちがコートじゃないって言ってめくったりするの、うん、でも春って言って、うん、桜っていうものもあって、
はいはいはいはい、
コートもあって、春って何、
何って
桜コート、
卒業式とか、
あ、そうそうそう、そういうものがいっぱいあったら、
はいはい、
単語を春って言ったところでどれかわからないの、
うん、
でそれで自分の仲間のやつを選べてたら別にいいんだけど、場合によってはその春、桜が相手チームのコードネームだったら、それを開いちゃったら相手チームのものが1個ゲットになっちゃう。
後ろに何が書いてあるの？
後ろに色、
色
めくるとそのそのそれぞれの単語の後ろにめくると青チームの色のカラーだったら青、赤だったら赤みたいな感じで。
あ、じゃあなんかもうそのコートっていうのをもう最初に何回かプレイしたことがある人はこのコートの裏は赤だとか分かっちゃわないの？
ああごめん、あそういう意味か、うん、カートには書かれてなくて別個の持ってるカード、ボスだけが持っているカード、
うん、
ボスだけが持っているカードに毎回ランダムで場所に置くから右上が赤みたいな、そのボスが持ってる5枚5枚の表があって、その5枚5枚の表にその今回だったら例えば赤青白赤青赤青赤青みたいに書かれている表があって、それと照らし合わせて今回はここのコードになってるのが赤チームみたいな。
あ、じゃあペラってめくるのは表裏一体になってるわけじゃない？
じゃない、ごめん。で裏は別の単語が書かれてる、確かいっぱい単語があるから。でそれでボスがそれをやってくんだけど、1回に1個の単語とかだと簡単だから、
うん、
いっぱいのやつが自分の赤チームに、例えばさっき言った桜と卒業式とコート、
うんうん、
が全部自分のチームだったら春って言っちゃえば一気に全部獲得できる、
あ、はいはいはい、
一気に3人ゲットできるっていうのをどんどん交互に繰り返していくんだけど、なんか相手のものにも付随する単語を言っちゃうと相手のカードがめくれるから、相手のコードネームには一致してないけど自分のメンバーに一致するものだけを単語で言うみたいな。
あ、結構頭の中で考えないといけない。
あ、そうそうそうそう。でしかも暗殺者が一人含まれてて、
え、スパイじゃなくて
そうそう、赤チームのメンバーと青チームのメンバーと、うん、あと一般人と
一般人もいるんだ
一般人と暗殺者がいて、一般人はめくっちゃってもいいんだけど、暗殺者をめくってしまったらその時点でそのチームは負け。でボスは暗殺者も分かってる、そのボスはその赤色青色がどこに誰がいるかを分かる紙を持ってるから、暗殺者をに関わっている単語は言っちゃだ、言ったらその人開かれちゃうから、
うんうん、
暗殺者が例えばスパイク、うん、とかいう単語のやつの位置に暗殺者がいたら、サッカーとかそういうようなことを言っちゃうと開けられちゃうから、
あ、
それ系の言葉は避けて開けられないようにするみたいな。で単語プラス1とか単語プラス2っていうのはその単語の関わるスパイが2人いるよみたいな。さっきだと春って言って2って言えば春に関係する単語のコードネームの人がこっち側に2人いるよみたいな、だから2個開けれるよみたいな。
あ、そういうことで数字なんだ。
そうそうそうそう、2個まで開けて OK みたいな。まあ、その次に先に今回2って言った場合はその次に今回1個しか開けなかったらその次の時にまた余分に開けるとかもできるんだけど、よくわかんないこと言っちゃった
毎回その最初に言った数字が最大限でなってて、
うん、あ、そうそう、とりあえずその時の最大限になったけど、
うん、
その時に2回まで開けれるって言ったけど今回1個しか開けないってなったら、うん、その次の時にさっき開けなかった分をもう1回開けれるみたいな。
じゃあ3になるってこと？
なんか毎回毎回言うのよ。
あ、毎回言うの？
あ、そうそう、春2とか、うん、人5とか、まあ、1個はないけどって言ってった時にその1回目で開けなかった分のその次に取りだめしてもう1個開けれるようになるみたいな、
うんうんうん。
まあ、でもあんまりそんなに数言ってると被っちゃうからね相手と。
まあそうだね。
そう、それでどんどんどんどん開けてって先に開けたチームの勝ちみたいな。なんかこれでちょっとたまたま他の人がやってたやつを見ると、
うん、
ギターにとか言うとギターに関連する単語2つなんだけど、はい、コードとかバンドがあったからそれかなみたいな感じ、
うんうんうん、
でもピストルズとかもあってそれは含まれるのかなみたいな。
ピストルズ？ビートルズじゃなくて
ビートルズかな。
ピストルズ初めて聞いた
本当？でなんかこれで書かれてた時に、うん、芸能人の方で石原さとみって言ったらしいのよ、
はいはいはいはい、
で石原さとみって書いて言ったけど書かれている文字が 美人とか幸運とか天使とかデートとか、 なんかいっぱいあるのよ似たようなものが、うんうんうん、そうするとどれかわからなくなっちゃうのよ。主観がすごくて、
うん、まあね、
確かに、まあ、そのパッと見浮かぶのが美人とか天使とかだけど、他の文言もなんかあるんじゃないみたいな、なんか医療系とかだと医療系のドラマに出てたよねみたいな、なんかそういうのをみんなで話し合いつつ選んでいくっていうチーム戦のゲームです。
なんか難しい
難しかったでもね面白い。なんかしかもチーム戦で話し合うからなんか協力プレイで楽しい感じ。
あ、まあね、めっちゃ頭使いつつ、まあ、レクリエーションには
そう発想力もあるね、
うん、
なんか何と何でこの単語とか、ね、当たっちゃう、なんか違う相手側のものめくっちゃったら困るから、うん、ちょっとそれとは違う単語を言わなきゃいけないみたいな。でも結構人気があるゲームで、これが一番好きって人も多いゲームです。
まあめっちゃ頭使うのが好きっていう人とか、
そう、まあ、なかなか難しい。ちょっととりあえずネットで調べてみてください
じゃあもう一回
タイトルがコードネームっていうタイトルです。
コードネームボドゲで検索すれば出てくる、
出てくる、カタカナでコードネームボドゲだと出てきます、ね、
はい、
やってみてください。
ぜひ皆さんやってみてください。
難しかった
難しかった
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
いかがでしたでしょうか。さやかとブッティのジャックインザボックス、楽しんでいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのご意見ご感想を募集しております。こんなことしてほしいとか、こんなことを話してほしいなど、何かありましたらお気軽にメールしてください。宛先なんですが、現在放送をさせていただいておりますインターネットラジオビフリネット、こちらのホームページに私たちの番組ブッティとさやかのジャックインザボックスのページがございます。そのページの中にお便り投稿フォームというのがありますので、そちらにご意見ご感想や私たちへの質問とかを送っていただけたらと思います。ピフリネットのホームページはカタカナでピフリネット、またはアルファベットでピフリ .net pfri.net と入力していただくと出てきます。もちろん直接メールで送っていただいても大丈夫です。メールアドレスはjack@pfri.net jack@pfri.net です。皆様からのお便りをお待ちしております。
こちらのラジオピフリネットはツイッターとフェイスブックもやっております。ぜひフォローやいいねをしてください。ツイッターは@pfrinet pfrinet、フェイスブックは facebook.com/pfrinet facebook.com/pfrinet、 こちらで検索できます。
私たち2人もツイッターをしておりますので、それぞれ個人でもフォローとかしていただけたら嬉しいです。さやかこと安藤さやかのツイッターは安らぐ藤井に清いに華やかで安藤さやかと検索していただくと出てくると思います。いいねやフォロー待ってます。
ブッティこと石田陽子は石ころの石に田んぼの田、太陽のように子供の子、大仏と書いております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや皆さんはどんなね年末年始を過ごされてるんでしょうかね。
ダラダラダラダラ過ごそうよ
今回はね、まあ、お家でねゆっくり、
そうなんだよね、お出かけとかね、
うん、
まあ、される方もいらっしゃるだろうけど、
まあお家でゆっくりされる方は私が今回おすすめしたブソンさんのあるあるとかを見たりとかねまあボトゲで遊んでみたりとかして ね、
お
家の時間をゆっくりたっぷり楽しんでいただければ。
特番とかもいっぱいあるしね。
そうやな、
年末年始しかないやつとか
そうそうそう、年末年始ならではのね番組がいっぱいあるから、それを見て
年末年始ならではの、うん、とか年明けのちょっとさ、年明けをまたぐさ番組結構あるじゃん、
はいはいはい、
まあ、そりゃそうだけどいっぱいあるじゃん、ね、カウントダウンの、
うん、
あれをだいぶ経った後に見るとちょっとだけ萎える
そこは置いとこうぜこの時間のお相手はさやかこと安藤さやかと
ブッティこと石田陽子がお送りいたしました。次回の更新は1月の4日です。
わお
ぜひ聞いてください。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。
バイバイ。
バイバイ、良いお年を。